皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年5月28日付のマス GR カテゴリーから計11本の論文をお届けします。1本目はイザベル・シュタインマンさんによるランダムエンドモフィズムズオブスフェリカルリフレクショングラップス球状反射群のランダムな自己順動形です。この論文では飛躍な球状反射群という数学的な構造において自分自身への写像である自己順動形がどのような性質を持っているのかを詳しく調べています。まずその写像が全部でいくつあるのかを具体的な数式で導き出しており、その緻密な計算量に圧倒されます。さらに面白いのが確率論的なアプローチを取り入れている点です。ランダムに選んだ自己順動形が実は単なる自己動形である確率がどれくらいになるのかを考察しています。例えば群の種類によってその確率が12分の1になったり4分の1になったり、あるいは1に近づいたりします。群のタイプによってこれほど極端に結果が変わるというのは非常に意外で興味深い発見だと思います。2本目はシルパダニさんによるサージェクティビティオブサートゥンワードマップス音数2&SL2CSU2 および SL2 複素数体上における特定のワードマップの前者性です。この論文では行列群におけるワードマップが前者になるかどうか、つまりあらゆる要素をカバーできるかという問題に取り組んでいます。ワードマップというのは自由群の言葉から作られる関数のことなのですが、これが前者であるかを突き止めることは群論において幾何学や数論とも深く関わる非常に重要なテーマです。特に SU2 については行列のトレースが強弱類を決定するという性質を利用しチェビシェフ多項式を用いて前者性を証明しています。方程式の K に落とし込んで必要な範囲に解があることを示すという非常に丁寧なアプローチですね。また SL2 複素数体については理論的な補題に加えてセージマスという計算ソフトを使って検証するというハイブリッドな手法が取られています。結果としてべき乗や交換子のような構造を持ついくつかのワードの属が前者であることが示されました。計算機による検証を大胆に組み込んで複雑な多項式がゼロにならないことを証明するあたりに現代的な数学の力強さを感じます。3本目はダン・セーガルさんによるポリサイクリックグラップス&プロフィーニートイサモフィズム多間群とプロ有限動形です。この論文では仮想多間群という特定の群のクラスにおいてプロ有限完結化が動形であるかどうかを判定できることを証明しています。一般的に有限定次群のプロ有限完結化が動形か判定するのは不可能とされていますが、仮想多間群に絞れば一律のアルゴリズムが存在するという結論を導き出しました。アプローチがとても巧妙で群論の問題をディオファント方程式という数論的な問題に落とし込んでいます。具体的には代数トーラスの合成を利用して指数関数的な方程式を多項式の方程式に書き換えるという手法を用いています。さらにジェームズ・アクスさんによる局所的な可解性がアルゴリズム的に判定可能であるという結果をうまく組み合わせています。抽象的な群論の世界から線形代数や数論へと視点を切り替えて解決する構成には非常に鮮やかな論理展開が感じられます。最終的に2つの群を区別する有限小を探す操作と局所的な可解性の基準を満たす動形を探す操作を同時に行うことで判定を完結させています。4本目はブリジェット・アマコさん、イヘチュク・ウチニエレさん、ベルナード・ベインソンさんによるグラップス・ウィズ・スペシャル・プレゼンテーションズ&スターグラフ計算3特殊な表示と星グラフ計算3を持つ群です。この論文では星グラフが完全に部グラフである計算3と同型な群の性質について詳しく調べています。特に ある群が有限指数部分群を持ち、それがランク2の自由群に写像できるといういわゆる大きな群であるかどうかという未解決問題に挑んでいます。研究チームは組み合わせ論と幾何学的なアプローチを組み合わせていて、生成元を頂点、関係式の中の隣接関係を変とする星グラフという概念を使っています。まず3以上の任意の整数に対して星グラフが計算3となる位置関係式表示の無限属を構成しました。これらの群はすべて大きくかつ双極的であることが証明されています。バウムスラグプライドの定理を用いて表示の欠損度から大きさを導き出す流れは非常に鮮やかです。さらに冗長な関係式を持たない簡潔な三特殊表示についても完全な分類を行っています。ここでのアプローチが現代的で、セージマスというソフトウェアを使ったコンピュータによる探索と低指数部分群のアーベル化の分析を組み合わせています。その結果、ねじれを持たない群を定義する表示はちょうど12種類存在し、それらは互いに同型ではないことが分かりました。ねじれを持つ場合もこれらの正しのべき乗として構成でき、同様に大きく双極的です。特定のグラフ構造から出発して群の巨大さを体系的に分類しきった点に徹底したこだわりを感じます。5本目はパオロ・リッパリーニさんによるノンコムタチベインフィニタリーセミグラックス非可観な無限半群です。この論文ではこれまで可観なケースや加算順序数のような特定の添え字集合に限定されていた無限積の概念を任意の線形順序集合へと一般化し、さらに非可観な設定まで広げた包括的な枠組みを提案しています。ここでのポイントは可観性の仮定を外すことでより豊かで複雑な現象が現れる点です。例えば可観な完全半群には必ず吸収元が存在しますが、非可観な場合はそうとは限らないことが示されています。また片側逆弦だけを持つ要素が存在できるという可観な世界ではありえない状況が生まれるのも非常に興味深いですね。具体例として絶対収束しない実数の級数が挙げられています。足す順番によって結果が変わるため、まさに非可観な無限半群の性質をうまく捉えています。他にも順序数で添え字付けられた文字列の連結や超弦和による順序数のクラスなどが議論されており、無限の彼方まで演算を拡張しようとする著者の意欲が伝わってきます。非可観な無限演算というかなり挑戦的な領域に厳密な基礎を与えた素晴らしい研究です。6本目はパオロ・リッパリーニさんによるワンシッティド・インバーシズ・イン・ノンコプ・タチベ・インフィニタリー・セミグラックス非可観無限半群における片側逆弦です。この論文では無限個の要素を掛け合わせることができる無限半群というかなり特殊な設定について考えています。特に片側逆弦という片側からかけた時に単位弦になるような要素が存在するかという問題に挑んでいます。実は交換法則が成り立つ可観な世界では無限積が定義されている時、単位弦と片側逆弦のペアを持つことは不可能だと言われています。でも著者は非可観な世界ならもっと豊かな構造が作れるはずだと考えました。そこで加算集合の上に完備な半群を構築するという手法をとっています。ここで面白いのが儀礼列という概念を導入している点です。これは有限の半群で単位弦に還元される文字列を一般化したもので、超弦機能法を使って字数を定義しながら構築されています。最終的に非可観な無限半群においては可観な場合には絶対にありえなかった構造、つまり単位弦と片側逆弦の関係を持つ要素が存在することを証明しました。無限の操作を扱いながら文字列の操作のようなアプローチでこの結論を導き出した点に著者のこだわりが感じられます。7本目は mas.co からのクロス投稿で、トムフェルホフさんによるザ・ケイ・アウト・オブ・エム・ピクチャー・ハンギング・パズル、ショーター・ソリューションズ・フォー・スモール・ K& NK、K 個中 N 個の貝が吊り下げパズル、K と N-K が小さい場合のより短い解法です。この論文では、釘にワイヤーを巻きつけて絵を吊るすというユニークなパズルを扱っています。釘を稽古未満取り除いたときは絵が吊り下がったままで、稽古取り除いた瞬間に絵が落ちるという仕組みをいかに短いワイヤーで実現できるかという問題です。著者は特に K が2の場合や N から K を引いた値が2になる場合に注目し、これまでよりも短いワイヤーで構成する方法を提案しています。具体的にはハフマン符号のような構造を持つ交換子ツリーを用いることで、ワイヤーの長さを大幅に抑えることに成功しました。またコンピュータを使った全探索によって、 K が2で N が4の場合の最小の長さが14であることまで突き止めています。たった2種類の構造しかないという結果には、パズルの厳格な制約が現れていて面白いですね。さらに実際にカラビナを使って実験したところ、ワイヤーの交差させる順番を間違えるとホワイトヘッドリンクという結び目のような構造ができ、絵が落ちなくなるという実用的な注意点も指摘しています。数式上の解だけでなく、物理的な実装まで丁寧に検証している点に著者のこだわりが感じられます。8本目はマス OA からのクロス投稿で、フォレスト・グリーブさん、プラディユト・カルマカルさん、イアソン・ムッツーリスさんによるニュークリア・ディメンション・オブ・ツイステッド・シー・アスタリスク・アルゲブラス・オブ・バーチュアリー・アベリアン・グラップス、仮想加換群のツイスト・シー・スター代数の各次元です。この論文では有限生成の仮想加換群というちょっと複雑な構造を持つ群から作られる C スター代数の各次元について研究しています。各次元というのは位相空間の被覆次元を非可観な世界に持ち込んだような概念で、代数の分類においてとても重要な役割を果たします。特に面白いのがツイストと呼ばれるひねりの影響です。このひねりを表すコホモロジー類が有利的なとき、各次元は群のヒル主張と一致することが証明されました。一方でひねりが無理的な場合は、各次元が1になるという驚くべき結果が得られています。つまりひねりの性質一つで次元がガクンと落ちてしまうわけです。著者たちはマッキーマシーンを用いて規約表現を詳細に分析し、有利的な場合にはサブホモジーナス代数になることを利用して、見事にこの境界線を明らかにしました。ひねりの有無でここまで結果が変わるというのは非常にダイナミックな視点だと思います。9本目は mas.ds からのクロス投稿で、池竹和豊さんによるガロアセオリー法サブシフツオブフィニテタイプ&レプレゼンテーションズオブオートモフィズムグラップス、有限型部分シフトのガロア理論と自己同型群の表現です。この論文では有限型部分シフトという動的な系の自己同型群を解析するために構成的なガロア理論を構築しています。有限型部分シフトの自己同型群は自由群や任意の有限群を含むほど代数的に複雑で、従来の普遍量では捉えきれない非可観な構造が隠れているのが悩みどころでした。そこで著者はタイロンのガロア拡大やトポロジーの被覆空間に似た非分子因子写像という概念を導入します。そしてガロア群の部分群と中間的な因子写像の位相的強弱類との間に1対1の対応があるというガロア理論の基本定理を導き出しました。さらにこの理論を応用して自己同型群から第一ガロアコホモロジーへの表現を構築しています。これにより周期軌道の置換に関する符号順同型などの非可観な情報を抽出できるようになった点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。また任意の有限群をガロア群として持つ有限型部分シフトが存在するという逆ガロア問題への回答も示しています。最後には 1フルシフトの絶対ガロア群がプロ有限整数間と同型であることまで計算しきっており、理論的な簡潔さが際立っていました。10本目はマスローからのクロス投稿で、パオロ・リッパリーニさんによるオーディナルセミグラップス順序数範群です。この論文では無限の操作における結合法則を考え、それを部分的な操作にまで広げるという非常に挑戦的な試みがなされています。具体的には、ある無限順序数で定義された結合的な操作があるとき、それと同じ濃度を持つあらゆる順序数に対しても、その操作を1位に拡張できることを証明しました。例えば、有限の列と最初の無限順序数であるオメガで定義されていれば、すべての加算順序数へと拡張できるということです。超弦機能法を用いて、後継順序数と極限順序数のステップを丁寧に積み上げていく構成には、非常に緻密な論理展開が感じられます。特に、極限順序数において強襲列を導入し、どの列を選んでも結果が変わらないことを示す部分は、数学的な粘り強さがあって面白いですね。もちろん、常に完全に拡張できるわけではなく、新しい要素を追加しなければならないケースもあるという限界についても誠実に議論されています。無限の階層を一つずつ登っていくような知的興奮に満ちた研究成果でした。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ヨンチャンリウさんとアレクサンダーアイスシューさんによるツイステッドホモロジージャンプロキツイステッドアレクサンダーポリノミオルズ&シグマインバーリアンツねじれれたホモロジー跳躍軌跡、ねじれたアレクサンダー多項式およびシグマ普遍量です。この論文では、古典的なアレクサンダー多項式を非可感に拡張したねじれたホモロジー跳躍軌跡という新しい概念を導入しています。もともとビーエリ・ノイマン・シュトレベル・レンツ普遍量という計算が非常に難しい普遍量の上限を求める研究がありましたが、これまでの手法では精度が不十分でした。そこで著者たちは、結び目理論で成功した戦略を参考に、基本群の線形表現を用いてねじれを加えることで、より精緻な境界を導き出しました。トロピカル幾何学を駆使して、このねじれた軌跡のトロピカル化がシグマ普遍量をより厳しく制限することを証明しています。特に、コンパクトなケーラー多様体においてねじれたアレクサンダー多項式が0か1でなければならないという非常に強力な制約を見つけ出した点には驚かされます。さらに3次元多様体群においては有限像を持つ表現をすべて集めることでシグマ普遍量を完全に復元できることを示しました。小票数の体を用いて古典的なテストでは見抜けなかった非ケーラー性を暴き出すあたりに妥協のない追求心を感じますね。さてさて、今日は群論から自己順同型、ワードマップ、プロ有限簡潔化、そして無限半群や C アスタリスク代数まで非常に奥深い世界を旅することができましたね。こうした数学的なつながりをたどる時間は本当に刺激的で心地よいものです。それではまた次回お会いしましょう。